大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、藤沢市片瀬在住のフォトグラファーの市川のりもとです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう市川さんは地元の人は特にもう知らない人はいないんじゃないかというぐらいですね、素敵な作品をたくさん残していらっしゃる市川さんです。さあ、いろんなですね、今週はお話ね、はい、伺っていこうと思います。いろんな方たちにもしかしたらね、はい、本当に質問されている質問かもしれませんけれども、はいはい、フォトグラファーになったきっかけご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、写真は父親が好きだったんで、ずっと家にカメラがあったんで、子供の頃からそういう軸って写真は撮ったんですよね、うん。ただ全然プロとかになるつもりはなくて、アマチュアとしてずっと写真を撮り続けていたんですけど、41歳の時に先輩のフォトグラファーのピンチヒッターで雑誌の仕事をしたことで、プロの絵の道が開けたというか、そうですね、その4年間ぐらい二足のわらじ入ってたんですけど、ちょうど20年ぐらい前に独立してプロのフォトグラファーとしてやっていくことになりました。親父のお下がりのカメラずっと使ってたんですけど、23歳で、サーフィン始めて、初めてハワイ行くっていう時にの1週間ぐらい前にカメラ壊れちゃったんですよ。で、自分のお金で、仕事してたんで、キャノンのカメラを買ったのが最初の自分のカメラなんで、一応なんかそこはね、写真歴のスタートにしてるんですけれども、30歳過ぎたぐらいから、でも湘南の景色とかは撮り始めていたんですよね。若い時ってやっぱりそんなに一眼レフ持ってる人いないじゃないですか。だからよくサーフショップのパーティーとかそういうので、フィルム台出すからお前撮れみたいな感じで写真を撮らされたりしてて、結構みんなの間では市川はカメラを持ってて写真を撮る人だなっていうのは認識されてたんですよね。
そうだったんですね、いろんな、こうきっかけがあるものですけれども、小さい時から、カメラを、手にしてたという、お話も出てきました。さあ、その市川さんが普段、どういった写真を撮られているのか改めてご紹介していただきたいのと、あとどんなところで主に撮られているのか、撮影場所などもご紹介いただけますか。
そうですね、ライフワークとしては、湘南の波とサーファーっていう感じで海の写真を撮ってるんですけれども、撮影する場所はやっぱりメインは、地元なんで久里浜海岸ですけれども、茅ヶ崎からだいたい南は空き家ぐらいまでは、撮影をしに行くことがありますね。
今日撮る場所とか今日撮りに行こうかなっていうのって朝決まったりするんですか。
やっぱり日の出る場所、沈む場所で季節ごとに撮る場所を変えてるっていう感じですよね。だから茅ヶ崎に行けば茅ヶ崎で写真撮ってる人いるし、辻堂行けば辻堂にもそういう人いるし、季節ごとにその行く場所、例えば春先だったら結構茅ヶ崎とかね、今12月とかはやっぱりもう鵠沼が一番綺麗なんで、地元鵠沼で朝写真を撮ってますね。
もうこれいつ撮ったんだろうとかね、この季節っていつぐらいかなとかね、市川さんの写真を見ながらそれを当てたりとか、こんなところこんな景色が広がっているんだって新しい発見につながったりとか、本当にですね、作品を通して改めてこの藤沢の、そして湘南の海を楽しませていただいているんですけれども、今お話にちょっとありましたが、その地元のサーファーの皆さんの姿を撮ってたりとか、本当にその海の写真を撮られていますけれども、その撮られてきた中で湘南の海の魅力だったり藤沢の風景、市川さん、こう特に好きな場所ってありますか。
そうですね、やっぱり若い時からずっとサーフィンしてたのがやっぱ鵠沼海岸だったんで、鵠沼海岸にはやっぱりちょっと特別な思い入れがありますし、やっぱりホームビーチっていう感じですね。
ホームビーチっていい言葉ですね。
そうですね、例えば海外とか行ってすごくいい波とか綺麗な海でサーフィンして帰ってくると、けどやっぱし鵠沼に入るとなんかね、よくどっかいい温泉入って、家のお風呂はいいなっていうのと一緒で、やっぱりホームビーチはいいなっていうふうに思いますね。はい、
やっぱり我らが藤沢市が誇る海だなといったところでね、いろんな海を知っている市川さんからもそんな言葉が出てくると、改めて藤沢いいところだなと思ってしまうんですけれども、思い出に残っていらっしゃるその撮影エピソード、いろんなこう作品残されてきましたけれども、何かありますか。
やっぱり写真撮って写真は全部やっぱり 思い出があるというか、うん、その時その時のシチュエーションとか全部思い出されるんですけど、はい、まあ、そう言われて今パッと思い浮かんだのは湘南の風カレンダー、来年の10月に使わせてもらったんですけど、江ノ島シーキャンドルから撮った台風の時のうねりが鵠沼海岸に打ち寄せている写真なんですけれども、これね実はねこの日あの湘南スタイルマガジンの撮影で江ノ島にいたんですよね。もう波多くてまさかこんな日に仕事かなんて思いながらそれでもって一通り撮影を終えて昼ぐらいですよね、終わったのが。ちょっと編集長とじゃあちょっと登ってみましょうってあのシーキャンドル登ったんです。でそこの一番上に行ったら鵠沼海岸に台風の波が押し寄せてるっていうとても魅力的な構図があって、それを写真に収めた一枚ですけれど、もし仕事がなかったら江ノ島にいることもなかったんで、これはなんかやっぱしねありがたいことだなと思いましたね。
はい、ちゃんと呼ばれてますね
そうですね、はい。
今ご紹介ねしていただいた写真、ぜひ皆さん本当ね見ていただきたいなと思って、市川さんじゃないとこの瞬間は撮れないでしょうというね、本当素晴らしい写真ですね。
はい、そうですね、やっぱり一番言われるのはドローンで撮ったんですかっていうのを言われるんですけど、僕はドローンはやらないので、実際灯台の上から望遠レンズで撮ったんですよって言うとみんな驚きますね。
本当にこれどこですかとか、こうどうやって撮ったんですかとか、やっぱりそういった質問をよく受けていらっしゃるんじゃないかなと思うぐらい、やっぱり構図もそうなんですけれども、ちょっと不思議だったりとか、ね、そういった写真やっぱり市川さん多く撮られてますよね。
そうですね、はい。
まあ、それがね市川さんの、ね、魅力の一つかなと思うんですが、もう一つぐらいいいですか。
そうですね、2023年の夏に撮った稲村ヶ崎の写真なんですけども、僕大体写真を撮るときは自転車で移動することが多くて、逗子マリーナの方に台風来てたんでちょっと写真撮り行った帰り道に稲村ヶ崎のところで内陸の方にすごくいい雲が出てたんですよね。それでもってちょっと稲村ヶ崎のお店が並んでるあたりとその雲を撮りたいなと思って、ちょうどなんかいい車が走ってこないかなっていうふうに待ってたんですけれども、結構ね海岸線でそうやって待ってるとなんかちょっとシャレた車来るんですよ。でね、ミニとか多いんですね。でまだミニ来てくれないかなと思って見たら赤のフォルクスワーゲンが走ってきてくれて、その犬と一緒にそのいい雲を撮った、まあね、15分ぐらい待ってたと思うんですけど、一見見るとまるでね CG のように見えるんですけれども、実は本当にリアルに走ってきた車を偶然撮ったのは、で今はもうちょっとその建物の風景とか変わっちゃったんで撮っといてよかったなって、うん、つくづく思います。
本当このね今ねご紹介していただいて、はい、本当今ねおっしゃるようにここにこういう車欲しいよねこういう建物欲しいよね、この雲だもんねって言った構図バッチリですね。
そうですね、でもねこれね着いた時はねもっと雲の形良かったんですはい、ね、やっぱり15分あるとだいぶ雲の形も変わっちゃうんですよね。はい、
この作品をねぜひ皆さんね目にねすることがきっとねあると思いますのでね、この写真かななんて思いながらぜひね見ていただいて、ちょっとしたねこう裏話とか聞くとちょっとその作品面白く余計になりますね。
ストーリーがあるんで、はい、あの写真一枚一枚にはそこに至るまでの、ね、物語になるから、はい。
市川さんの写真って素敵なものがありますけれども、ストーリーもあるということでね、はい、偶然の出会いだったり狙っていったりいろいろねきっとねその時あると思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、こういう写真が撮りたいってもう前の日から考えていて撮りに行ってその通りに撮れる時も嬉しいんですけど、それとは別になんかこんな写真が撮れちゃったよみたいな、まあ、大きく分けると2パターンに分かれるんですよね。両方ともやっぱ嬉しいですよね。はい、
でも市川さんの中でもあこんな写真撮れたっていうのあるんですね。
ありますあります、もう全然しょっちゅうありますねあのカメラバッと構えてふっと反射的にもシャッターを押したやつがすごく良かったりとか、そこが写真の面白いとやっぱりね瞬間を捉えてる面白いとこですよね。はい、
一瞬一瞬ですもんね、はい、刻々と変わる中の本当一瞬だと思うとやっぱちょっとロマンチックでなんかすごいなと思いますけれども、この長年その藤沢の風景だったり、ね、湘南の海だったり撮られ続けてきた市川さんから見て、撮り続けているからこそ感じていることって市川さん何かございますか。
そうですね、やっぱしね、まあ、変わってますよね。例えば砂浜がすごく狭くなってしまったこととかね、はい、で稲村ヶ崎なんかやっぱり特にそうで、もう稲村ヶ崎でサーフィンすることは多分僕はないと思うんですけど、でもやっぱり結構あそこら辺に入った時はまだ砂浜があって砂浜からエントリーしてたんですけれども、 あとやっぱし松が多かったかもそうですね。だいぶお屋敷とかもね少なくなってきてしまって、その後分譲住宅になるとやっぱし妙に明るくなっちゃうんですよね、街並みがね。でちょっと昔のやっぱし松が茂っていて、ちょっと薄暗くなってるような感じとかが結構好きだったんで、ちょっとその辺は悲しいですね。
そうですね、やっぱり街並みって変わってね、まあ、それはしょうがないことかなと思うんですけれども、はい、まあ、市川さんがそうやってずっと撮り続けてくださるからこそ作品として残っているので、その写真展とかね、はい、まあ、そういった機会も含めて、じゃあちょっと昔の街並みとか私たちに披露してくださるタイミングというのもあったりしそうですかね。
時々ね、なんか古い写真出してるんですよ、うん、だからみんなね写真展やるときって大体が新作を出すんですけど、はい、ポツポツとね、やっぱり10年ぐらい前に写真とかが入ってるんで、うん、はい、
なんかそういうのはやっぱりね、ちょっと嬉しくなったりしますしね。あ、そうだったみたいなね、知ってるか人こそ、ね、そういった写真ってこうね目にすることってとてもね貴重な時間になったりしますしね。そうですか、なんかね、はい、そういったこう歴史を刻んでっているんだなっていうのもですね、市川さんの写真から皆さんね感じていただきたいなと思います。さあ1日目のおしまいにですね、はい、これをプロの方に聞くのはとっても失礼なのかもしれないなって思いつつですね、皆さんがきっと知りたいんじゃないかなという質問なんですが、市川さんが撮っているこの撮影をされているテクニック、何か一つでも教えていただけたらと思うんですが、
はいはいはい、まあ、テクニックっていうのはないんですけど、例えば僕は海によく写真撮りに行ってるんですけど、やっぱり一番大切なのって海にたくさん行くことですよね。別になんかいろんな海行かなくていいんです。例えば七里浜行ったりとか茅ヶ崎行ったりとか、そんないろんなバラバラに行かなくていいんですけど、もう一箇所、鵠沼なら鵠沼とかって、もう自分の一番アクセスしやすいところでいいんですけれども、そういうところにやっぱ足しげく通って、そうですね、もういろいろ日の出る位置が変わったり、沈む位置が季節ごとに変わったりするんで、そういうのはやっぱ肌感覚でも自分で覚えるっていうことが大事で、一箇所分かっちゃうともう他のところも分かるんで、それでやっぱりたくさん行ってる人って、やっぱしいい写真持ってるんですよ。だから、なんかね、例えば夏の鵠沼海岸と冬の朝じゃ真逆ですよね、うん、やっぱり冬は本当になんかサーファーと犬の散歩の人しかいないけど、夏はねめちゃめちゃ混んでるでしょう。だからそういう感じとか、そういうのを対比しても面白いし、あ、ここの海にはいろんな表情があるんだなっていうのを、やっぱりそうやってたくさん行くことによって自分の中で理解していくっていう、はい、そうするといろんなものが見えてくるんですよね。はい、
ですね、はい、ちょっと深い話を聞いた感じがしましたけれども、足を運ぶというところですね、はいはい、肌感覚で皆さんね、ちょっとねこうお写真ね、はい、趣味をされている方とかでね、はい、市川さん、あ、なんか市川さんの話聞きたいって言って今、ね、はい、参考にしたいなって思った方たくさんいらっしゃると思いますけど、はい、足を運ぶということでね、はい、アドバイスいただきました、はい、さあ今週のですね大好きおじさんのコーナーには市川さんが登場となっております。明日はですね市川さんから見た藤沢の魅力などについても伺っていきます。明日もこの時間お楽しみに。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。